こんにちは、オフトピックの草野美希です。
宮武哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
シリアルトークではアメリカを中心に D2C、リテールテック、知財ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースデータのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回もニュースを紹介していこうと思うんですけれども、今回は私がピックアップしたニュースで、1月末とかのニュースになるんですけど、ウォルマートのストアナンバー8っていうインキュベーションラボの閉鎖のニュースをちょっとピックアップしてみましたっていうところで、ストアナンバー8って何かっていうと、2017年にウォルマートが始めたインキュベーションラボみたいな、あと部署というか組織で、ナンバー8っていうのはウォルマートの創業者の人がなんか実験に使ってた店舗がナンバー8だったらしくて、それにちなんで付けられたっていうところらしいんですけど、なんかそれこそそのお二人が、沼田さんとか宮武さんが行くショップトークっていうリテール系の大型カンファレンスで、このストアナンバー8っていうのができますよっていうのが発表されて、2017年に。だから、なんていうか、結構割と当時は面白い動きだねみたいな感じで、すごく、話題になっていて、そのジェットっていう、そのマーク・ローリーさん、そのウォルマートのリテール EC 最高責任者の、方が引っ張ってプロジェクトとなって始めてた、ストアナンバー8っていうプロジェクトなんですけど、それで言う、そこの中で言うと、そのジェットに、のサービスに引き継いだ形というか、進化させた形で、ジェットブラックっていう、そのテキストでメールで対話しながら商品が購入できる会員制のパーソナルショッピングみたいな、富裕層向けのサービスとか、そのストアナンバー8でやってたりとか、いろいろしてたんですけど、終了っていうところで、その組織自体は300人ぐらいいて、社内移動みたいな形で、解雇とかではなくて別れ、そんな感じらしいんですけど、ちょっと面白いニュースだなと思ったので、ちょっと一回してみました。
いや、ストアナンバー8ね、懐かしいというか、懐かしいっつってまだ、7年前
なんか、そういうことなんですね。6、7年前ってことですね。
自分2019年かな、コロナ前だったと思うんですけど、ニューヨークの、ニュージャージーかな、ちょっと場所忘れちゃったんですけど、ニューヨークから、ウーバーで4、50分ぐらい乗って、自分と江原理恵さんと、佐々木さん、タクラムの佐々木さんと、あと森くんの4人で行った記憶があるんですけど、ストアナンバー8が結構主導して、なんか作った店舗みたいなのが、実験店舗みたいなのがあって、なんかその、店内のその、なんと汚れとかを自動で把握して、なんかどこを、掃除した方がいいとか、どこ補充した方がいいみたいなのをなんか全部カメラでやるとか、なんかその店舗の横にめちゃくちゃサーバールームがあって、サーバーがすっげえ並べられてって、なんかそういう実験店舗行ったりしたんで、結構個人的には、注目してたし、感慨深いなっていうね、思ってたりしたんで、なんか前もね、マーク・ローリーの話って多分、シリアルトークで取り上げて、やっぱりそのウォルマートとしてイノベーションを取り込んでいくために、なんかそのマーク・ローリーをに入ってもらって、なんかそのちょっとアクティベートしたっていうか、そのためのなんかその一環のなんか組織だったのかなっていう認識なんですけど、一回解散っていうか、各部署に散っていくっていう意味では、もしかしたらいろんな部署の中にそのイノベーションのなんか気質みたいなのがインストールされて、一定の役割を終えたっていう感じなのかなって自分は思ったんですけど、
それが多分 CFO がウォルマート CFO が言ってることで、でもありますよね。そのストアナンバー8の役割が果たされましたと、いわゆるいろんなところのイノベーションがちゃんと、はい、いろんな部署に伝わったので、なので、一旦今回終了しますという、ところでしたね。で、実際にいろんな多分ことをやってきたと思うので、 それこそ今実際に続いてるものとかでいきますと、ウォルマートの場合ですと、その特定のメンバー、そのユーザーの 家の中まで入るし、その代替でショッピングしてくれる人たちっているんですけど、そのコンセプトって元とスターナンバー8が作ったりとか、あとはその、SMS 上で、ショッピングができるとか、もうまさにそうですし、まあ、先ほど、サナさんが言った、ジェットブラックに関しては残念ながら、撤退とかしてますけど、あとはなんか、多分、一番最新のやつですと、多分去年とか、もしかしたら一昨年かもしれないですけど、そのユニティと一緒になんか組んで、メタバース上でショッピングできるみたいな話とか、なんかいろんな取り組みをやってました、
ね。やってましたね。VR 系の会社買収したりしてましたもんね。スペーシャルランドだっけ。うん。そんな感じの。はい、
なんで、まあ、その中で、まあ、多分、うまくいったものとうまくいかなかったものがあるんですけど、まあ、部署の多分、もともとの目的はいろんなことを試すっていう、ところでもあったので、で、まあ、多分、その、まあ、パブリック上で言ってることと、実際裏で起きてることって、結構違かったりもすると思うので、もちろん一部はそうだと思うんですけど、まあ、もちろんなんか、その、いろいろコストカットが必要とか、っていう話かもしれないですし、違うことが起きてるかもしれないですけど、一応まあ、ある程度まあ、その、社会的に言ってるのは、うまくイノベーションが、皆さん、他の部署に行ったっていうところですね。
なんか、新しいお店かなんかで、その、なんだっけな、半分以上は全部作業をオートメーション化するっていうのを、2025年までにやりますみたいな、なんかどっかで発表してて、だから2025年ってもう来年じゃないですか。来年までには、ね、多分店舗のなんつうの荷出しっていうかその商品出して並べるとかわかんないけど掃除するとかそういうもしかしたらそういう作業自体が全て自動化された状態に 60% とか言ってたかなっていうふうに言ってたんでなんかまあそういう意味ですごいテック企業みたいな感じですよね。なんかいろんなものとか先進的に取り入れたりとかしてるんで、
うん、
なんかリテイラーみたいな、なんか、リテールとかブランドとか小売りとかってすごくオペレーショナルじゃないですか。毎日いろんな、ことが起きて、お客様のね、対応もして、いう会社で、やっぱイノベーション起こすって、すごいなんか個人的には難しいなと思っていて、うん、なんかオペレーショナルのことをやってると、やっぱそれで、なんか頭の中がそれで結構いっぱいになってしまったりするので、なんか中期的にこう変わっていくからこういうものを試そうとか、日々の運用の中にちょっとこういうのを取り入れようっていう発想にちょっとなりづらいなっていう課題感。まあそれ小売業ならではなのかもしれないですけど、ってなった時にやっぱりそういうちょっと、まあ横断でなんか伴走しながら、そういう新しいものを取り入れてくれるチームとかがいるといいのかなっていうのは個人的にはなんか、まあ、大なり小なり、小売業とかブランドビジネスだとあるのかなっていうのはちょっと思ってましたね。
まあ、あとは多分これはトップダウンで結構ちゃんと行われてたっていうのが多分一つすごい重要なポイントだと思うので、よく多分まあ日本でも多分アメリカでもそうだと思うんですけど、その大企業とかの中で、例えばイノベーション部署とかあったり、すると思うんですけど、なんかそこがあったとしても結構ボトムアップ型になってしまっているので、なので、まあいわゆる積極的に会社として取り組んでくれない。まあ、大手でもあるので、なので、やっぱりいろんなリスクを考えないといけないっていうのはもちろん理解 してるつもりではあるんですけど、まあやっぱり、なんかもっと積極的に多分、そういう取り組みをやらないと、ウォルマートほど多分変わんなかったっていう、ところもあるので、まあそこは多分一つ、大きな、まあなんか今回のウォルマートのマスターナンバー8含めての学びだと思うんですけど、
うん、
なんかそれをウォルマートがシャットダウンするっていうのはなんか一つ興味深いポイントでもあるなっていうのは思うので
、うん、
まあそれウォルマート以外でいきますとアマゾンはアマゾンラボ126っていうのがありますし、うんうん、あとホームデポとかもホームデポ多分イノベーションセンターみたいな、なんかそういう部署とかあるんですけど、なんかそういうところは今後どうするのかっていうのは若干気になり始めました。
ウォルマートはもともとアマゾンに追いつくために、なんか対抗するためにっていう感じで作ってましたよね、もともと。
そうですね。
確かにね。
その面白い動きだなっていうのは、どういうところが面白い、その、なくなるに対して面白いなと思ったんです
か？いや、なんか、このタイミングで、その、いわゆる、 おそらくなんですけど、うん、今年中に、あの、一応売上ベースでいきますと、アマゾンはウォルマート超えるんですよ。なんで、あの、アメリカですと、ウォルマートが多分、あの、最大級の売上規模を持ってた会社ではあったんですけど、それを、既にアマゾンが超えるっていうタイミングの中で、その、イノベーション、まあ、いわゆる、ストアナンバー8がイノベーションセンターみたいな切り口であればっていう話ですけど、それをわざわざシャットダウンするっていうことは、そこをなんか、何を諦めているのか、何を犠牲にしてるのかっていうところは、少し気になってる部分ですよね。
流通高ベースってことですか？
まあ、もしくはなんか地場組織がそれを補っているのかっていうところですね。
売上っていうか流通高ベースって感じですかね。売上？
一応普通の売上です。
売上
です。ただ、アマゾンですと AWS とか他の事業ももちろんあるので。
うんうん、ねえ。なんか、まあ、シャットダウンっていうのはね、なんか、違う終わらせ方も別にあるわけなんで。
そうですね。
うん。で、責任者は一応退任するみたいなんでね、なんか、まあ、ザ・インフォメーションのリーク情報を待ちますか。
でもなんかすごく、まあ、役目を終えたっていうのはすごく、あの、確かになんかすごくポジティブな終わり方ですよね。
うん、ね、そのまあまあ
どうなんだろう。
まあなんかあの上場企業なんでネガティブにそんな言えないっていう、まあ、話は一部あると思うので、
うん、常にそうですよね。
でなんかテックの動きはちゃんと着々とやってるというか、なんか新しい店舗を改装したり、これから店舗増やすみたいなところとかちゃんとやりつつできてるのはすごいなと思って。
そうなんです。なんでなんかもしかしたらなんですけど、そのあのそもそものそのストアナンバー8にいた組織っていうか、そこのイノベーションっていうのがよりなんか重視されなくなったのかもしれないなっていうところですよね、ウォルマートに関しては。うん、あの多分 AI 生成技術とかやってたのっておそらく違う部署だと思うので、
うん、
でそう考えますと、多分その今まで多分もう少しサプライチェーン周りでしたり、その EC 周りっていうのを多分ストアナンバー8が管理してた、ところだったんですけど、そこはある程度キャッチアップができたっていう認識を、うんうん、あのウォルマート側が持って、で次のイノベーションっていうところはそこではなくて、まあ、その違う組織、がやってるその AI 生成技術とかになるっていうことを判断してるのかもしれないですね。
うん、まあ、なんか Amazon が得意としてた領域に関しては一定キャッチアップできたよねと。で、はい、Amazon でさえもそこまでね、まあ、あの、ケイパビリティとして持ててない領域をやっていくのは、まあ、別の部署でみたいな感じの、はい、の考え方はできますよね。
そうですね。
なんか、やっぱリテールメディアとかね、ウォルマートもすごい今急成長してるじゃないですか。うんうん、そういう意味でなんか、普通に Amazon がなんかちょっと脅威に感じるぐらいの、なんか、まあ、規模感というか存在にはなってるのかなって。もう10年間で、10年前ってウォルマートってめっちゃ e コマースとかデジタル領域の遅れてるイメージだったんで、うん、それがなんかこの10年経ってかなりキャッチアップしてきたのかなって、規模感はまだね、アマゾンの流通高とは違えど、なんかそんな気はするんで、もしかしたらそうかもしれないですね。
うん、で、まあ、あの、引き続き、まあ、それこそ、この間のセスとかもでもそうですし、あのウォルマートは結構、うん、なんか頻繁になんか新しいなんか技術を取り入れたりとか、なんか AI ショッピングアシスタントを出したりとか、なんかいろんなことを試してるのは間違いないので、うんうん、なんか、ストアナンバー8がなくなることによって、彼らがなんかイノベーションしないっていう話ではないと思うんですけど、なんか、このタイミングでこの組織を、この、あの、閉じた理由はどこにあるんだろうっていうのは若干気になった部分でありますね。
全員辞めてマーク・ローリーの新しい会社とかに行ったらまた面白いんですけど、ね、
まあでもなんかマーク・ローリーさん配下の時代がちょっと終わりつつあるっていうところかもしれないですよね、ウォルマートの中でも。
まあそうですね。なんかあの交渉サプライヤーのね、交渉も AI 使ってやってるみたいなね、結構記事になってましたもんね、うん、まあそういうのってもしかしたらだからスターナンバー8じゃないかもしれないですね。
もしかしたらそうかもしれないですね。
結構各部署でやっぱそう新しいことやれるようになったんじゃないかっていう、まあそういうちょっとあのポジティブな予想です自分の。まあそれがやっぱ理想なんで、各領域で、うん、各部署で、やっぱ部署によって全然必要なものって要件が違うから、うん、横断でなんかやる、うん、
そこって沼さん的にどうなんですか。それこそその複数のブランドがあのハリスリーの配下にある中で、その各部署でしたり各まあ、ブランドが別のテックスタックを 持ちすぎると全く連携ができなかったり、まあ連携、どこまで連携するのかっていう問題でもあると思うんですけど、なんか そこってどういうふうに、なんかどこまで部署に任せて、どこまでなんかよりあの集権型のなんかプランニングをした方がいいのかって、そこってどうやって決めてるんですか？
まあ結構、買収してきた先とかもあるので、
うん、
そういうところとかは、まあ、全然もうフルスクラッチでカート作ってたりとか、
うん、
なんか、まあそれを変えるコストみたいな話もあるじゃないですか。
はい、
それを変えてなんか得られるメリットってそのコストを上回るんだっけみたいなのが、
は
い、
まあ、今までのテックスタックを、
そうそうそうそう、
あの、まあ例えば土屋カバンが持ってるものと完全同じ一致するっていうスイッチングのコストがかかるっていうところですね。
そうですね。まあでもなんか世の中のトレンドって、まあ共通じゃないですか。あのどのブランドも同じトレンドに乗るわけなんで、
は
い、まあそのテクノロジーに関しても同じかなとは思っていて、なんか一定そのカートシステムの領域だったら、まあこういうプラットフォームに乗っておいた方が、まあよほど特殊なことやってない限りはいいよね、みたいなのが多分あって、なんで一定なんかプラットフォームとしてはこういうのを使っていこうとか、例えばまあこういうテックスタックにしていこうとか、こういうなんかこういうことはやらないでおこうみたいな、なんかその辺のある程度の共通項は決めておいて、まあその中で結構自由にやるみたいな感じになるかなと。まあ一個一個誰かが全ブランドのアプリを承認するとかってやってらんないんで
。そうですよね。
で、多分ブランドからすると、いやいや、レビューアプリ5種類あるけど、うちはこれが多分ビジネスにとって最適なんだよねっていうのは多分あると思うので、なんか一定なんか戦略的な方針は一緒だけど、その中のやり方は自由みたいな感じにするしかないのかなって個人的には思っちゃいます、う
ん。
ま
あ、そこがなんか例えば今後その、まあ、AI の普及とかによって、うんうん、そのどこまでそのグループ間でデータを収集しないといけないのか、それともブランド別でだけでも成り立つのか、まあ、ブランドの中の事業部別だけでも成り立つのかとかにもよって、なんかそこのテックスタックとか、 なんか使うツールとかも変わってくるかもしれないですよね。
そうですね。なんか戦略的に顧客情報を共有して、その、うん、両方で顧客をその囲い込んで体験作って伸ばしていこうみたいになると、多分共有って必要なんでしょうけど。
そうですよね、うん。
まあなんかホールディングス会社で、例えばシュプリームとノースフェイスって、別に顧客情報を共有しても全然違うじゃんみたいなあるじゃないですか。
はい。
多分そういうところは別にやらなくてもいいのかな。で、ただ共通するのは多分なんか、その、いわゆるじゃあ AI 活用しましょうみたいな話って絶対みんな出てくると思うんですけど、はい、AI にちゃんと情報が渡せるのとか、なんか、AI と連携することにすごく、なんか、やりづらいテックスタックだったら、それはちょっと改めていこうよ、今後のこと考えたら、みたいな感じに、なんかそういう、なんだろう、大枠の方針は揃えていった方がいいのかなって気はするんですけど。
各ブランドでそのテックスタックの話をするみたいなことってあるんですか？
まあ、相談されたら、みたいな感じですね。で、ちょっとだから、あとはもう、すごい全社的に重要なものはプロジェクト化して、もうそのブランドの中に一緒に入ってって、なんかやるとかはありますけど、まあ、例えばなんか今、課題というか、こういうことやりたいね、みたいなのは、その、いわゆる、まあ、店舗ごとに、その、あのお客様に、ワントゥーワンのコミュニケーションやりたいよね、みたいなときに、まあ、どういうその、あのテックスタックが良くてどういう体験がいいのかみたいな、まあ、体験のところは多分ブランドによって違うと思うんですけど、うん、それを実現する手段って何が最適解なんだろうみたいなのは、まあ、割となんかいろんなブランドで応用できたりするので、
うん、
なんかそのオープンな場でこういう理由でこういうことやってこうなりましたみたいなコミュニケーションするのは大事かなと思ってて、
うん、
まあ、それこそだからスラックだったらオープンチャンネルでそういうのやるとか、なんかそのいわゆるその情報的にもあんまり出さない方がいいっていうものじゃなければ、なんかこういうなんかオープンな場でしっかりなんか社内のどういう取り組みをやってるのかなみたいなの見えるのはすごい大事かなって個人的には思ってるんですけど、わかんないです。その人によってはなんかいろんな情報が流れてきてもなんかきついみたいな感じもあるかもしれないですし
いやいや
スラックの弊害っつうか、はい、
なんかそのグループとしてその共通の、まあ、テックスタックを使うことによって、まあ、それこそそのより多くのユーザーが使うっていうことじゃないですか。なので、はい、場合によってはなんかディスカウントをもらえたりとか、なんかそういうこととかは、なんか、うん、まあ、いわゆる会社の、いわゆる、まあ、経営としてそのエコノミクスとして考えたりとかもするんですか？
はい、最近だからちょっとやりたいなと思っていて、
ね。あ、そうなんです
か。そうですね。あんまりそこまでなんかやれてなかったんで、
うん、
まあ、もう少しその辺だから結構同じ、例えばメール配信のプラットフォームだったらこれみたいな同じのを使ってたりとか、まあ EC だったらこれとかあるので、まあそういうのは逆にだから海外の会社とかの方がなんか割とやりやすいかもしれない。
確かに、
ね、海外の会社の方がもう慣れてるからそういうの、
確かに、
なんで、あ、なんか全然相談乗れますみたいな、意外と前向きな返事が返ってきたりとかして、まあ多分それって契約期間ロックして多分ちょっと割引とかそういうなんか内容になるのかなと思うんですけど、うん、まあでもそういう動きが本当はもう少しできるといいのかなっていうのは個人的には思ってはいるんですけど、だから多分正解ないと思うんですよね。なんかバラバラで、もうバラバラでお互いがライバルぐらいな感じで、いや、なんかなんで情報出さなきゃいけないんだよみたいなぐらいの方がバチバチでもしかしたらいいかもしれないし、
ちょっと競争心があってっていうところも、
なんかそういうやり方をしてる会社もあるみたいなんで、なんか同じね市場でみんなグループ会社戦うみたいなでも市場が大きいから大丈夫なんですけど、まあなんかちょっと何が正解なのか見えないんですけど、まあ一定テクノロジーのトレンドは共通するのかなとは思うので、なんか大方針間違えないようにした方がいいのかなっていうのは、まあ個人的には思ってるって感じです。
ありがとうございますじゃあ、
はい、今日も大丈夫です。なんか最後
大丈夫です。
滑った感じです。大丈夫です。
いやいやいや、ありがとう。
大方針間違えました。
まとめてくださってありがとうございます。
そっちの大方針ですか。
いやいや。はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターとノートでも更新しているので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。